おはようございます。私は青鳥年本部講師の阿部哲也です。第2回目の本日は青鳥年総裁谷口正信先生のご著書日々の祈りをテキストに、幸せは感謝からというテーマでお話をさせていただきます。私たちは通常何かありがたいことが起これば感謝をしますが、ありがたいことが起きなければ特に感謝をしようとは思わないことが多いのではないでしょうか。しかし怪我をしたり病気になったり、あるいは職を失ってみたりすると、これまで当然だったことが実は大変ありがたいことだったことに気づくことはよくあります。そして今まで足りないところばかりに注目して感謝を忘れていたことを反省し、明るい気持ちで生活をするようになると、いつの間にか人生が好転していたという体験は青鳥年ではたくさんあります。青鳥年では昭和5年の立教以来、日時計主義の生活実践を皆様にお勧めしています。日時計主義とは、日時計がお日様が出ている時のみ時間を計ることができるということに例え、周囲に起こる楽しいこと、良いこと、嬉しいことなど、人生の光明面のみを見て、それを心に印象づける生き方のことです。世間で流れているニュースはどちらかというと、争い事や裁判など暗いニュースが多いのですが、そのようなニュースを1回や2回見るのならともかく、毎日毎日見ていると、世の中には悪いニュースが満ちているという印象を持ってしまいます。ところが私たちの周囲をよく観察してみると、お年寄りに親切をする青年がいれば、道路のゴミを拾う地域の人たちもたくさんいます。実際、子供を愛深く抱きしめる母親は、子を虐待する母親よりはるかに多いのです。このように明るい出来事を意識して見つけ、それを心に印象づける生き方は、今の時代にこそ必要な生き方だと私は思います。また私たちは天気のことを話題にするときに、無意識的に晴れた日のことを、今日は良いお天気で、などと言いますが、それでは雨は悪いお天気なのでしょうか。本日のテキストではありませんが、前青鳥年総裁谷口清張先生は、ご著書、伸びゆく日々の言葉の中で、次のように説いておられます。204ページを朗読いたします。雨が降る日は天気が悪い、と一体誰が決めたのか。カラカラに乾き上がった畑は、雨が降る日は天気が良いのだ。そのような良い天気に恵まれたと言って感謝する人も多いのである。では晴れた日は天気が悪いのか、というと決してそうではない。雨の日も、風の日も、晴れた日も、秋も冬も夏も、いつも天気が良いのである。いや、良い天気なのだ。それが分かれば、日々これ口実、毎日毎日が喜びの連続となるのである。朗読を終わります。ここで説かれているように、どんな天気も良い天気なのですから、曇りの日も良い天気のはずです。私は本日のテキストである日々の祈りに収録されている、曇り空を感謝する祈りを拝読してから、曇り空の紅葉を改めて知ることができ、曇りの日が大好きになりました。テキストの94ページから朗読いたします。曇天は人の心を曇らすというが、それは曇りのありがたさを知らない人のことである。曇天は5月の強い紫外線を和らげ、女性は安心して肌を出して歩くことができる。曇天は地上から水分を急激に吸い上げないから、植物や菌類は育つのである。曇天は柔らかい日差しで風景のディテールを浮かび上がらせる。写真家なら戸外の写真は曇天の時に美しく撮れることを知っている。晴れの日差しは強すぎて写真に濃淡がつきすぎるのである。人物写真はわざわざ日陰で撮ることが多い。ということは人の美しさは曇天の方が晴天の日よりもよくわかるのである。あなたの愛する人を紫外線の危険のない曇天の公園に連れて行こう。そこで彼女の、彼の美しさやたくましさを称えよう。空の雲の向こうに広がる上旬の青空について共に語ろう。人生が今どんなに曇っていても、その雲の向こうに神の子の完全性が輝いていて、雲を通して人生を照らしていることを語ろう。信じ合おう。光の方向を探そう。わからなければ鳥に聞こう。飛ぶ虫に聞こう。花に聞こう。蜜蜂は曇り空の下でも、太陽の方向を正確に知ることができるという。晴天の時光に向かって飛べば目を痛めることになる。だから曇天の時こそ光に向かって力強く飛ぼう。信念を持って進んでいこう。曇天は我らの進歩を阻むものではなく、我らを進歩へ導く誘導灯なのだ。朗読を終わります。 いかがでしょうか。皆様も次回曇り空を見かけたら、あら、曇ってしまったわ、などと思わず、ぜひこのお祈りの言葉を思い出していただくといいですね。さらに続きを朗読します。人生が万事自分に好都合ならば、挫折する人々の気持ちを知ることはできない。彼らの悩みを知り、共に光へと進む菩薩行の喜びを味わうことはできない。山の頂上で常に太陽を見ている人は、雲の中の登山道を一歩ずつ上がり、ついに光に満ちた青空を見る人の喜びを味わうことができない。曇天は青空への案内人であり、晴天の使者である。そのことに気がつけば、人生の曇天もまた好都合なり、曇天に走る選手の方が、晴天下の選手よりも記録を伸ばすではないか。曇り空は我らの味方なり、さあ、菩薩行を目指し、光に向かって歩み出そう。朗読を終わります。私は2007年6月から2010年5月まで、約3年間にわたってハワイに青鳥の絵の強化活動の責任者として駐在しておりました。英語の学校に通ったわけではなく、留学をしたわけでもない私にとって、日々英語圏の方に英語で青鳥の絵の教えを伝える仕事は、挫折の連続であり、人生の曇天と思うような出来事もしばしば起こりました。しかし、そのような中でも、苦労して行った英語の講話が参加者に喜ばれたり、3年間の駐在を終えて日本に帰国するときに寄せられた信徒の皆様からの温かい言葉の数々に接し、苦労しなければ味わうことのできない感動を覚えたのでした。今思い出しても恥ずかしい思いはたくさんしたものだと思いますが、この経験は私にとって、また同じように苦労した家族にとっても大きな財産になっていますので、心から感謝しています。ところで、私の家族は両親をはじめ、多くが青鳥の絵の信仰者ですが、とりわけ母方の祖父と祖母は大変熱心な青鳥の絵の信仰者であり、布教者です。昭和50年代の初め、祖父が会社勤めをしていた時のことです。その会社の社長さんは、青鳥の絵のことを大変理解してくださっていて、祖父が青鳥の絵の幹部をしていることを知り、それは人のためになることだから、大いにやってくださいととても喜んでくれるような人でした。ところがある日、その社長さんが突然亡くなってしまったのです。その後、その会社は事情があって整理されることになりました。祖父はそれでも、大丈夫、どんなことが起こっても必ず良くなると信じて疑わなかったそうですが、祖母はその後のことを考えるととても心配でした。社長亡き後の業務整理を他のどの社員よりも熱心にしていた祖父は、ある日会社から祖母に電話をかけて、今日は素晴らしい日だから、お赤飯とタイでお祝いの用意をしておいて、と言ったそうです。それで祖母は、祖父の新しい就職先が決まったのだと思い、どんなことがあったのですか?と聞いたら、今日で会社のことはすべて整理がついた。僕は今日から失業者だ。神様、ご先祖様に感謝して、新しい人生の出発を一緒にお祝いしよう。との答えでした。祖母は内心とてもがっかりしました。祖父はその時60歳の少し手前、車の運転はしない、そろばん以外は使わない、ペンより重いものを持ったことのない人の就職先がどこにあるのかと思ったのでした。さてその後、ご縁があってリサイクルを専門にする会社への就職が決まりました。地球環境問題がクローズアップされている今でこそ、リサイクルを専門にする会社はいくらでもありますが、昭和50年代では大変珍しい会社でした。しかもその会社は人材もリサイクルする会社で、当時社員はほとんどが中途採用者でした。祖父は当時60歳の手前でしたが、誠実な働きぶりが評価され、役員となり給料も上がり、85歳で退職するまで元気でその会社に勤めることができたのです。ちなみにその会社のモットーは、感謝の心だそうです。祖父は良い条件を与えられたから感謝をしたのではありませんでした。何事が起こっても人を責めず恨まず、自分の心を反省し、そして感謝すべき点を見つけ、明るい心で努力をしたのでした。そのような祖父から青鳥の絵を伝えられた祖母は、とても厳しい姑に対しても徹底して礼拝と感謝の生活を送り、本当の親子以上の信頼関係を築き、100歳の誕生日を目前にあの世に旅立った姑の最後を見取ったのでした。そして青鳥の絵の教えを熱心に布教するようになり、やがて青鳥の絵本部の職員となり、本部講師となり、女性の組織である 青鳥年白鳩会の副会長として東本清掃し、4年前に定年を迎え退職をしました。現在は祖父を介護しながら楽しく暮らしています。私たちの人生においてはいろいろな出来事が起こります。病気やお金の問題、親子、兄弟をはじめとした人間関係、あらゆる問題が起こりますが、それを嘆いたり、誰かを恨んでいては解決しません。問題が起こるときには多くの場合、感謝の心を忘れて、足りない点や不完全なことに注目して、不平不満を募らせていることが多いのですから、それを反省し、今与えられている恵みを数え上げ、心を感謝の方向に向けるとき、おのずと解決するのです。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生は、人生の扉を開く第3週で、感謝の功徳について、次のように述べておられます。18ページを朗読いたします。あなたが合唱して感謝の言葉を唱えて人生の航路を進むとき、どんな景局も、景局とは困難なことの例えです。景局も切り開かれ、愛路とは狭い道のことです。愛路は広い大道となり、調和があなたを取り巻いてくれるのであります。そこにあなたを信頼する人が現れ、反感を持っていた人も味方となり、賛嘆者となり、協力者となってくださるのであります。朗読を終わります。この放送をお聞きの皆様、心静かに皆様の周囲に溢れている恵み、喜び、美しさを数え上げてみてください。そしてそれを書き出すなり、声に出すなりしてみられると、一層ご自身の周囲には良きことが満ち溢れていることにお気づきになると思います。そのための手段として、青鳥の絵では、日時計日記という日記を発行しています。この日記には、その日に起こった良いことのみを書くことになっているので、それを毎日書いていると、意識がおのずと良いことに向くようになり、毎日の生活の中で明るいこと、感謝すべきことをより見つけやすくなります。そして、そのような生活が習慣になると、一層幸せな人生をお送りいただくことができます。時間が参りましたので、これで本日の放送を終わらせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。